成吉の粋な夜電波。
いやー、いきなりおさむございます。寒暖差激しいですよね。赤坂だけかしら。でもなんか思えばですよ、最近は異常気象ですね、自律神経がやられっぱなしみたいな話ってここ20年ぐらいずっと言ってるような気がするんですけど、どうでしょうね。観測史上初とかなんとかね、ゲリラ豪雨とかね、もうどんだけ聞いたかね。まあただもう20年経てばね、どんな異常も正常になってくるもの、我々は異物や異常性を飼いならして当たり前のことにすることを繰り返してるだけの生物ですよね。だからこの20年間というのは、つまり、00年代と10年代というのは、気象が異常になっていくことが定着してくる20年間だったような気がしますよね。気象に対する日本人のまあ遠い記録というか、まあさほど遠くないですけどね。まあまあまあ、ある極地じゃなくてね、都市部ね、町と言いますかね、シティが持っていた、あの、記憶がありますよね。しとしと雨、急なおしめり、打ち水に虹、なすね。打ち水はまあ気象じゃないですけど、汗ばむ程度の夏の日差し、梅雨時、天気雨、寒の戻りってのはね、息でいなせな。そして全体的に軽くてシュッとしたこう感覚をね、もっとえぐいドラスティックなものにしましたね、この20年間でね。それはまあ環境と人類の関係なわけだから、まあ株構造的であって、マルクス的に言うと、マルクスなんてこの番組で初めて言いましたよね。つまりは、ことの全域にわたるわけですよね。気候と天候と我々の関係が息でいなせなものからドラスティックでえぐいものに変わってしまったというのは、まあ要するに、古来東京のシティボーイたちの国勢だった息でいなせなんてことはもう完全な寝言になっちまって、平成とともに終わるって感じですよね。で、平成だってもうさ、残すところあと少しだったのに、もう安室ちゃんと桜桃子さんで平成ロスしてるわけですからね。今昭和の話なんかしてる年寄りってのは、昭和の時代に明治の話してた子供と一緒ですよ。はい、二つとはしっていうね。はい、とここで突然ですが、番組から、これはおそらくね、番組史上最大だと思うんですよね、重要な告知がございます。皆さん落ち着いて、聞いてください、落ち着いてお聞きください、特にこの番組に依存形質ができつつあった皆さんね、ショックを受けやすい方とか、気が弱くてすぐに怒り出す方とか、うつ病室で全身の力が抜けやすい方とか、パニックで過換気を起こしやすい方とかね、お気をつけてください、お気をつけてください、今から心臓にちょっと悪いこと言うからね、はい、急進持って、急進、急進がじゃあ、歌舞伎町とかにある松本清で箱買いされて、爆買いされても何箱も何箱も、大陸からの観光客のね、方が球審を買ってたって話も懐かしいですけどね。シーズン6ぐらいにしましたけども。はい、球審持って、水持ってね。はい。まあ私は薬は水なしで飲みますけども。はい。当番組、菊池成吉の粋な夜電波は、この12月いっぱい、年末をもって終了します。はい、長い間ありがとうございました、今シーズンではなくて今年いっぱい、年内いっぱいということは、これはまあ実情のですけど打ち切りですね。いやー、8年間ねやりたい放題やりまして、いつクビになってもいいやとは思ってましたけどね、私はなんていうの、貯金も預貯金もないですし、酔い腰の金も持たないタイプで、明日も思う、明日の我が身もどうなるものやと言ったような、まあそれほどかっこよくないですけどね、どっちかっていうとそういうタイプですけども、だから番組の方もまあこんだけ好き放題やってんだから、いつ肩叩かれても仕方ねえなと思いながら、やってきたんですけど、なんていうか因果ですなぁ。私1年しか続かなかった J-WAVE も、1年半しか続かなかった TFM も打ち切りで首跳ねられてるんで、まあ正直こっちが打ち切り上等すぎたんですけどね、どっちもね。多分ね、1回目で同じこと言ってると思うの。今日から始まるけどやがて首切られると思いますっていうのを1回目の工場で言ってる気がしますね。登録の記録見てみないとわかんないですけどね。まあ先ほども申し上げました、 J-WAVE も TFM もやり内容がね打ち切り上等すぎたんですよ、とにかく。だからまあ腹の底ではきっと好きなんでしょうな、打ち切られるのが。ともあれ、最近私がずっと、 まあ、これはシャレですけど、数字を下げたいとかね、番組の中で。あるいは、自由に甘えて、例えば日本放送でいきなり夜電波やって、気楽に戻ってきたいとかね。まあ、シャレにしてもっていうかね。まあ、半分以上シャレじゃないんですけど、マイク前で、面白おかしく言ってきたんで、純朴な方なんかがね、そんなこと言って菊池が怒られたんじゃないかとか、あるいは菊池がもう本当は内心辞めたくてこう降りたいに違いないとか思われると、第一に事実とは全然違うんで、まああと他にもね、体調を崩したんじゃないかとかね、まあこの年になるとまあ言われたりしますけどね、まあとにかくいろんな憶測が飛びまくっちゃっているんですけども、普通に終わるんですよ。なので、まあ、私が何言ったところで憶測する方は憶測するんでね。というわけでですね、もうこんな時しか、こんなことはできないという、まあ、ラジオの常識をね、破りたい。ラジオ、AM ラジオの、まあ、今はバイウェブですけど、AM ラジオの常識を破り続けた、番組、横髪破りの反逆児としましてですね、ここは当然、黒幕ことプロデューサーの長谷川さんにマイク前に来ていただくということに相なりました。長谷川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
こんなことでプロデューサーとして初登場するのは、
はい。
大変じくじたる思いがありますけれども。
とんでもございません。すごい面白いです。長谷川さんが喋ってるってこと自体が。はい。
はい。まあ、全くそういう何かね、特段の、はい。ことっていうことではなくて、まあ、ましてや、その、菊池さんが何か、
はい、
暴れたとか、はい、そういうことでは全く、はいはいはい、全くなくてですね、あくまでも、まあ、通常の編成上の、はい、判断ですと、はいはい、いうことになります。
はい。はい、まあ、もうね、なんていうんですかね、よく言うところの上の判断っていう。
まあ、
なので、まあ、本当になんていうんですかね、こういう時ってのは陰性になる方はね、文句言う方とか、特に番組ずっと聞きたいっていう人、まあ、いるでしょうから、いらっしゃるでしょうけど、まあ、私は、じくじたる思いは、まあ、あんまないっていうか、いい子ぶるわけじゃないですけど、まあ、8年間好きなだけ好きなことやらせていただいたんで、まあまあまあ、もう十分だとも言えますし、まあまあまあ、そういった話は後々ゆっくりということで、まあ、いずれにせよですね、黒幕が事情の説明に出てくるっていうのは、どんな世界でもないんで、はい、黒幕ってのは外に出てこない人が黒幕なんで、これ番組史上初めて、なのはもちろんですけど、下手すると TBS 史上も初めてかもしれないですね。出たことあります？
あ、実はね、はい、結構 TBS ラジオはスタッフが出がちだったりするんで。
そうか。そうだね。八島くんがコントやってたもんね。
そうですね。
そうですね。
まあでもこの番組では僕は出たことがなかったんで、まあ他の番組では時々出たりはしてたんですが、はい、まあ少なくとも特にこんな事情で、
はい、
プロデューサーとして出るのは全く、まあ史上初ですね。はい、
観測史上初って感じですね、はい。はい。では、初めて尽くしにだるまの目が入る瞬間と言いましょうかね。事情を説明しに来たプロデューサーに今夜の1曲目の曲紹介をお願いしたいと思います。
この曲ですか。
はい。
ザ・ビートルズでアルバムマジカルミステリーツアーより、ハローグッバイ。
はい、私演技でもないんですけど、番組が始まった時から第1回目から、もしこの番組が何年後に打ち切りになるんだったらこの曲最後にかけようと決めてました。それでは東京は港区赤坂、力道山刺されたら街よりお届けしております、 TBS ラジオ菊池成吉の粋な夜電波シーズン16387回、というよりも、番組終了まであと10回、今日からカウントダウンラジオということで、おもしれえ、ちゃんと真面目にやってればよかったかって、まっさかーって感じですね。はい、自由に行きましょう。それがいかに難しくてもね、ちゃんと真面目に CM です。はい、菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしておりますと、いう感じでですね、まあ打ち切られたわけですけども、なんていうんですかね、こういうのはまあ精神分析学的に言うと反復って言うんですよね。まあ今度こそは違う。まあ人はほら、繰り返してしまうことがありますよね。ついつい繰り返してしまうんだっていうことを、こう、まあ中短期スパンでこう繰り返して。なんで俺これ繰り返しちゃうんだろうな。で、今度こそは繰り返さないぞっていう時が来て、ひょっとしたら今度は変わったんじゃないか、自分。あるいは世界が。あるいは両方が。それによって、今回こそは繰り返さないんじゃないかと思ってたら、やっぱりまた繰り返してしまったというようなことが、まあ、人生ね、ある程度長く生きてるとあるもんでございますけど、まあ、まさにその通りで、さっきも前工場で言いましたけど、初回でもう言ってると思うんですよね。この番組打ち切られるかもしれないんで、半年ぐらいでって言ってるんですけど、まあ、その半年が8年になったっていうだけでね、喜びも悲しみも幾年月、幾世相と言いますけども、あっという間ですよね。世の中、結果が全てだって言いますけども、まあ、こういうのはね、結局、内的に、僕の方に、あるんですよ。打ち切られたいっていう欲望が。まあ、ゾンディって学派ね。ゾンディ的反復とか言ったりするんですけど、ゾンディ的反復で言うと、こう、反復への、欲望っていうのは、まあ、どっちかというと、エロティック、死への欲望、ね、と言われたりなんかしますけど。まあ、あの話はとてもいいですけどね。まあ、こういう風になると、いろいろ番組に対する思い出とかですね、あるいはまあそうですね、予想されうることとしてはやめないでくれとかね、やめないでくれたって無理ですよ。うん、別れないでくれって言ったって別れたいって決めてる人は別れますからね。やめないでくれも無理なんだけども、とはいえやめないでくれっていうのが人情ですからね、人情紙風船ですから。だからまあそういったメールをこう出したくなっちゃうお気持ちはこうよくわかるんですけど。これはもう、とぼけて。なんて言ったんですか。これも人間の得意な能力の一つですけど、あれ夢だったんだ、みたいなね。いや、終わらないんだ、みたいな感じで、あと9回ですけどね。今日入れて10回。カウントダウンラジオですよ。ちなみに、カウントダウン TV っていうさあ、ずいぶんあの番組の歴史長いですけど、CG がぐるぐる回るやつあるじゃないですか。メガネかけた、逆三角形みたいな細身のやつのキャラクターの名前、あいつ菊池って言うんですけどね。どうでもいいトリビアですけど、これこそ。まあ、カウントダウン、ラジオになってしまったわけですけども、最終回は、だから、今の計算だと12月29日になるよね。年末になるんだけど。まあ、その日に集中しましょう。この番組が終わってどうこうっていうのは、それまではすっとぼけてロレックス誰が似てるとかですね、そういう話を何事もなかったように、先週面白かったとかね、いう話をこう、メールにしていただけると、粋だと思いますよね。気持ちのまんまバーンっていっちゃうっていうのは、一番粋から遠いことなんで、もうこうね、いろんなこと、もう書き始めてる方いると思いますけど、それはぐっとこらえてね、2ヶ月こらえましょうね。あと10回ありますからね。まあ、今日いただいてるメールはもうとにかくね、先週、水野さんが可愛かったっていうことで、それが7割。で、3割が、ベアかっこいいっていうね、ここに来てベアの株が上がってるっていうね、ベアのラップがうまいっていう、ベアのラップがうまいって思われるってもう、すごいことですけどね、ラッパーの端くれとしてはね。はい。早速じゃあ2曲目参りましょう。ビートルズつながりですね。はい。この、ハローグッドバイって曲がね、さっき聞いたね。まあまあ、なんていうか、当て込みの曲なんでね。野暮ギリギリですけど。とはいえ、もう曲としては本当そうですよね。思い出話、もう本当に昭和の思い出話になっちゃって、 まあ、検索すればすぐ私の記憶の端っこの間違いなんか出てくると思うんですけど、ミセスと僕とセニョールとっていうね、あの、比較的私が好きな、ちょっとフレンチが入ってる、フレンチのこう、なんて言ったんですかね。今、コントっていうとね、あの、監視ルーですけど、ルコント。コントっていうと、あの、面白い、お笑い芸人さんがやるものをコントというふうに、言うようになっちゃってますけど、まあ、もともとコントっていうのは、あの、小さい話って書いて、昭和っていうね。だから、悲しい話とか悲劇的な話でも、短くは、キュッとまとまってるのはみんなコントなんですよ、実はね。笑い話とは限んないんだけど、その、ミスエスと僕とセニョールとっていうのはね、まあ、連ドラではあるんですけど、あれ何年だったかな、昭和、間違いなく昭和ですけどね、郷ひろみさんとね、あとあの、宇崎竜斗さんの奥様ね、秋陽子さんっていうの、作詞家として有名な方ですけどね、その方が女優として出てて、で、あと、脇役で、あの、まだちょっと変態っていうか変わった役で、柄本明さんが出てたり、するんで、ですけど、ちょっとあの、私の好きなフランスのコント感覚に溢れた、視覚関係ぐらいのドラマだったんですよね。で、そのドラマにはテーマ曲あったの。テーマ曲あったんだけど、オンエア中にね、ジョン・レノンが、あの、例のダコタハウスで射殺されたんですよ。という事件があったの。で、その週にスタッフが急いで対応して、ミセスと僕とセニョールとの、わあ、ジョン・レノンが射殺されたっていう週のオンエアの回に、ハロー・グッドバイが、流れたんですよね。これすごい感動的でした。そうそう、俺も覚えてる。あれ感動的だったっていう人、いらっしゃると思いますよ。この番組は、壮年の方もだいぶ聞いてらっしゃいますからね。はい。なんていうの？日本テレビ番組史上に名前を残すといったような番組じゃなかったんで、通好みなもんだったんでね。あんまり、人の口に、あれ、なんていうの？噂にならないですけどね。ワードオブマウスっていうか。なんですけど、とってもいいドラマで。藤達也さんですよ。藤達也さんがセニョール。で、ミセス、マダムって言わないんだよね。ミセスとセニョールなんだけど、藤達也さんがセニョールで、ミセスが、秋陽子さんで、ほんで、僕が郷ひろみさんだったんですよ。確かってないですけどね。で、そこにこう、微妙な、三角関係があるって、まあ、昭和じゃないとちょっと考えられないようなね。はい。というわけで、いろんな話に滑っちゃいましたけども、ハローグッバイはもうとにかくビートルズの、なんていうかな、構築力の全てですよね。もうちょっとしたもうクラシック、まあビートルズの曲は全部ポップスのクラシックスって言っていいと思いますけども、まあ隅から隅までよくできてんの。で、隅から隅までよくできてないのがジョージ・ハリスンですよ。緩いわけですよね。ジョージ・ハリスンっていうのは、この人間的なね。それでもジョージも亡くなっちゃって。はい。ジョージ・ハリスンの、You って曲があるのね。で、なんでその曲を書けるかっていうと、これがまあ指示なんですけど、私がやってるペンギン音楽大学っていうね、ペン大っていう学生は夜学で、年齢も国籍も問わず、いろんな方に音楽理論を教えるって。で、そのクラスして、その学校をこう、まああるカリキュラムがあるんですけど、全部経て、卒業っていう時期が来るね。で、卒業すると大学院ってなんですよ。ペンギン音楽大学院ってなって。で、ちゃんとね、マスター、ドクターってある。で、ドクタークラスってのがあって、前この番組でもあの、ドクタークラスはビートメイキングのクラスなんで、もう今だいぶ仕事してます。ファイナルスパンクハッピーのビート作ってるなんて、ほぼペン大の生徒ですからね。なんですけど、今年は、今年のドクタークラスは、前期よりもはるかに、こっちがある人たちなんですよ。こっちがあるってラジオじゃ見えないですけどね。今、一の腕をポンポン叩いてますけど。まあ、人数少ないんですけど、3、4人しかいないんですけど、やばいですよね。彼らをなんとかこう、デビューさせよう、いい形でこう、バズらせようと、親心で思ったりしたんですけど、まあ、番組もね、終わっちゃいますしね。スタジオに今から連れてきてもね、後がないって感じでね。なんですが、まあ、この間の授業でね、カバー、授業だからいろんな宿題が出るわけ。で、すごい楽しいんですよ、その授業は。生徒がすげえから。で、カバーしましょうってなって。で、カバーって言ったら、まあ、ね、いかに変わったアレンジなんかしちゃったりとか思うじゃないですか。ところが、そのクラスのエースっていう人がいて、名前出していいから、ダメだな。王さんって言うんですけど、
王さんってあれですよ。大陸の方とかじゃないですよ。イニシャルですけどね。王さんっていう方がいて、王さんこれからいろんな仕事されると思うんですけど、ジョージ・ハリスンの You っていう曲を完コピしたの。カバーじゃなくて。で、その、昔ね、例えば、ビートルズってのは、やっぱそういうその完コピさせる、そっくりになりたいんだと思わせる力が強いスーパーバンドですよね。一番有名なのはあれでしょう。こういう時こそな、ね、名前がど忘れしちゃうのはラジオの醍醐味ですけど、ストロベリーフィールズフォーエバーを完コピした人いますよね。ポップスの魔術師。もうまるっきり一音残さずスタジオで再現しましたっていう。つまり、カバーじゃないっていうね。コピーしたんだっていう。まあ、ああいう歴史に残る珍事が起こったりする人ですけども、するグループですけど、まあ、この、まあ、実際ビートルズの曲じゃないですけどね、ジョージ・ハリスンの You って曲で、しかも、EP で日本語のタイトルが、二人は I love you ってかなり微妙な、全米でも20位ぐらいっていう、まあ、弱火ですよね。ジョージ・ハリスンマナーって感じなんですけど、まあ、この曲に関するいろんなうんちくもあるんですけど、まあ、全部、すっ飛ばしますけど、この、まあ、ちなみに、原曲聴いてみますね。まあ、こう、なんていうんですかね。まだまだ曲長いんですけど、ここまで聞いただけでわかりますよね。作曲の能力がないってことが。リフがかっこいいだけですよね。リフ思いついたら、ギャーン、ギャギャギャギャギャギャン、ギャギャギャギャギャギャーンって思いついたから、まあ録音しといて、歌はなんか鼻歌みたいなのが乗っかってるだけなんですよ。なんですけど、色気たっぷりで、最初はロニー・スペクターに歌う。まあこれプロデュースがフィル・スペクターなんだけど、ロニー・スペクターに歌ってもらおうとしたんだけども、キーが合わなくて仕方なく、断られて、歌が微妙だから。で、仕方なく自分で歌ったりして、切ないんですよね、ジョージ・ハリスン。で、この曲をね、カバーしますと。で、まあ、昔だったら、さっきのストロベリーフィールズ・フォーエバーじゃないですけど、相当お金かけて、いろんなテープをローファイにしたりね、ちゃんと楽器も演奏させて、で、そっくりにコピーさせて演奏させてっていうことを、まあ、させたりして、お金も手間もかかったんですけど、これを自宅で、もう簡単に、簡単にっていうか、自宅でお金をかけずにさっとここまでに捨てられますよっていう、ことなんですね。その人すごいお金持ちで、自宅にプロ級のスタジオがあるとかじゃないですよ。本当にデモテープ作るぐらいの、普通に PC があって、普通にちょっと音楽制作ソフトがあるっていう環境なんですけど、ボカロがね、その人ね、調教師としてすごくて、これデュエットソングなんで、ボカロが2つ入ってるんですけど、カタカナで歌詞を入れないと、ボカロは今、英語の変換っていうのがまだできないらしいのね。なんで、要するに、洋楽をボカロに調教させようとした場合、全部をカタカナに変換して、しかも巻き舌とかを調節しなきゃなんないんで、バンドの方は一晩か二晩でできたんだけど、ボカロを英語に聞かせるための調教で死ぬかと思いましたっていうのが、宿題にこう添えられる、こうなんですか、文言に書いてありますよね。はい。非常にハッピーになる。しかも面白い話ですね。ジョージ・ハリスンの比較的無名な曲、You という曲を、私の学生が、宅録で完コピしたんだと。本当に音色や楽器の演奏も含めて完全に、コピーされてるんですけど、一番手がかかったのがボーカロイドの調教、英語っていうことね。はい、聞いてみましょう。王さんって私の生徒が作った、ジョージ・ハリスンの、You という曲の、コピーです。ワン、ツー。
はい、もうシャレでエンディングのところに放題の二人は I love you っての入れてますけど、あとはもう、歌詞も充実なんですよ。ってことは、作詞も作曲もどっちもほとんどできてないってことですよね。ジョージ・ハリスね。これはでもすごい、まあね、面白がりで、本ちゃんもう一回かけてもいいですけど、まあさすがにそれやめるとしても、暇な方は、転がってますよ、そこらに。だから比べてください。本当にそっくりだから。うん。ただこれが、本当に小さいスペースで、PC があるスペース。だって楽器弾いてないですからね。全部、MIDI の入力で作ってここまでにいたんですよね。まあ、大元はすごいですよ。これだって、フィル・スペクターがプロデュースして、なんつったいいな、中期モータウンのサウンドっていうかね、リフを弾く、エレキギター、アコギが3人ずつくらいいて、おのおの全部のチャンネルに、リバーブがかかっててっていうね。タンバリンも 2発いてっていうのがまあね、フィル・スペクターサウンド、ね、で。それをこう、コンピューターで比較的今このぐらいそっくりにすぐできるっていうね。大変なのはボカロの方だったっていうね。ザッツ・ジャパン・クールの話ですよね。ちなみにさっき、言ってた、ポップスの魔術師とかって私の名前出なかったのはトッド・ラングレンでしたね。長沼の方から簡単に答えが出ました。はい。トトラングレンが、まんまりにもビートルズが好きで、ね、まるっきり同じ。まあ、その時代はスタジオで金かけてやったわけですけども、今は簡単にできるって話ですね。まあ、長沼もね、なんだかんだでものすごい音楽マネーですからね。もう多分後番組長沼やるんじゃないかと思いますけどね。長沼宏之のいきなりの電波、ロック中心っていうね、ロック中心ですよ。プリンスやザッパなんか中心にした番組になると思いますけどね。ゲドーとかね。これ、なんていうか、ディレクターである戸波さんとの足並みの揃いが今より良くなるっていうね。音楽的に。今、戸波さんは、あ、何がかかってんだろうと思いながら番組8年間やってるんだけど、ここに来るのが長沼になったら、あれあれあれってなるから、毎週毎週。来た来た来たってなるんで、こう、サブとの、グルーブも良くなるんですよね。まあ、その方がきっとこう、和気あいあいとした感じが出ると思いますけど。まあ、それはともかく。まあ、私も喋りながら、もう、長沼ならすぐわかると思って、長沼誰だっけって聞こうと思ったんですけど、長沼誰だっけっていうのもちょっとね、あまりにもタレントメーター、掛け声はどうかなと思って、後から出てくるの待ってたんですけど、案の定もすぐ出てきました。トッド・ラングレンですね。はい、トッド・ラングレンがストロベリーフィールズ・フォーエバーを完コピしたようにして、今私の学生の王さんが、ジョージ・ハリスンの You を完コピしたわけですね。しかもボーカロでってことですね。はい。ね、そうだな。何の話、最近はとにかく、メールボックスな、PC のメールボックスなんて皆さん メーリングソフトなんて使ってるんでしょうか？使ってんだよね。仕事のメールとかそういうのでやるんですよね。私スマホを使わないから、なんか、あらゆる人がもう仕事のメールも何もかもビジネスもスマホ一丁で済ませてるんじゃないかなって、思い込んでしまうんですけど、まだ、こう、PC があって、そこにメーリングソフトが入ってると、皆さん、一応持ってるんですか？トナビさん持ってる？ヤシマくん持ってる？なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、別に、私だけが過去の異物を持ってるわけじゃないですね。まあ、持ってるんですよね。それで、そこには、もちろん、ビジネス関係のメールは来るんですけども、ファンメールってのがあって。ほんで、もうファンメールなんてね、来ないですよ、今。今ね、私がメールボックスを、まあ、本当に見せたいんだけど、動画で。メールボックス立ち上げますよね、バーンつって。で、まあ、銀行だとか、あと、スパムだとか、あと、まあ、長沼からのものとかっていうのをこう、覗いたら、もう、名前上げたいぐらいですよ。番組も終わっちゃうし。番組が終わることは忘れないといけない。名前上げたいぐらいですけど、もう、ファンメールくれる方、ここ5、6年、3人しかいないんで。で、その方々は毎日くれんの。毎日複数くださるわけ。だからまあそういう、なんていうんですかね、もう殿堂入りしてる方からのものと、まあ、たまになんかの動きがあったりね、スパンクハッピー再結成しましたとかね、デビューライブ富士でやりましたとかね、なんかこう映画に出ましたとかいうようなこうトピックがあると、ちらほらっとこう、来るという、なんか非常になんつったらいいんですかね、隠居感覚っていうかね、オワコン感覚っていうんですかね、まあ、肩叩かれてるわけですから、完全なオワコンですけどね。もうアンチの人が喜んじゃうって感じですけども。まあ、このオワコン感覚で、なんですが、あれ何の話しようとしたの？
その、メールが、大体決まった人からしか来ないのだけれども、最近、とにかく、その、殿堂入りしてるお三方以外で多いのが、キンプリのファンの方です。はい。もう、あの回、キング&プリンスのデビュー曲で一回持たせた回以来、私がオスティアラだということで、何言ってるか分かんない方は、もういいです、それで。私が中壮年オスティアラということで、なんていうんですかね、お若い方から、もうジャニーズになると3代とかあるからね。孫、親、おばあちゃん、ね。こう、3代で、押してますと。そのうちお母さんは、菊池さんのファンでしたとか、もうなんかすごいねじれ方してる、メールとかをいただくことが多くて。でまあ、キンプリに関して番組でもっと言ってくださいっていうメールがとても多いんですけどね。とはいえ、もうあと9回なんでね。また言ってしまいましたけどね。自分で、コップあるごとに天丼で言うと思いますけど。まあ、レンレンのね、歌が急激に上手くなったってことは、やっぱもう、ティアラさんの間でも絶対話題になってると思うんですよ。で、レンレンは、私最初ツアー効果かなと思ってたの。初ツアーがあったからね、ちょっと前にね。やっぱりこう、ワンツアーやると、まだ育ち盛りじゃないですか。だけども、まあ、なんていうのかな。いろんな、もうダンススキルはとにかく全然すごいから。だけど、歌にちょっとデコボコがあるのね。岸君はうまいけど、レンレンは今ちょっと、というようなことがあって。まあ、それだってですよ。別にこれ全然ディスリーじゃないですけど、スマップに比べたら超人的な歌唱力ですよ。うん。今ね、ショークラ見てて、ショークラ見て、この間なんか例えばね、もうずいぶん前ですけど、菅、それこそ菅さんのね、夜空の向こうだっけ。あの子、なんかあれから、僕たちは、ってあるんですね。あの歌、まあ日本人であの曲聴いて泣いた人って延べ20億人ぐらいいると思うんですよ。聴いて15億、歌って5億って感じだと思うんですけど、それでもね、スマップが歌うってことによって、やっぱりスマップっていうバイアスがかかってて、本当の音楽って、スマップがどうこうってわけ、スマップ自身じゃないですよ。スマップ大好きですよ、私。もう超好きですよ。もう、青い稲妻とね、頑張りましょうって何回泣いたかわかんないですけど、まあそのぐらいスマップ好きですけどね。ただ、ほらな、世界に一つのだけの花とかになっちゃうと、メッセージがちょっとパワーがエグいじゃないですか。ね、マッキーがああいう歌を作ったんだって言われると、もう、美しい曲で感動するけど、メッセージ重いっす。マッキー先輩っていうか、まあ後輩ですけど、マッキー先輩っていう気になるのに対して、ちょうどいいよね、夜空の向こうっていうのは。こう、菅さんのこう脱力したいい感じが出てますよね。なんだけど、キンプリが歌ったのを聞いて、初めて音楽的に成仏したと思いましたよ。そのくらい良かったです、本当に。いや、アイドルだから修正してんだろうとか、外野のバカが斜め聞きで勝手なこと言うと思いますけど、じゃあ聞いてみろって話ですよ、実際。ショークラ、俺のハードディスク貸そうかっていう話ですけどね。その回のショークラのね。本当に素晴らしく、ハーモニーもすごくて、スマップが歌うとピッチがちょっと問題があるから、ハーモニーがガチャって、逆にハーモニーが目立つんですよね。本当にすごいハーモニーってのは、あれハモってるこれっていうぐらい溶け込んでるやつですよ。シュメロしか歌ってないんじゃないの？ああ、ハモってるわっていうぐらいの、溶け込み方してるものが、やっぱすごいハーモニーですよね。まあ、すごかったですよ、本当に。キンプリのね。で、レンレンの歌は、レンレンの歌が、上手くなったのか、リップなのかっていう問題が、やっぱりティアラの間では話題になってるだろうなっていうね。で、専門家ティアラから言わせてもらうと、ちょっとリップかなっていう気がしてるっていう話は、ちょっとしたかっただけっていうですね。はい。まあ、私今、日本で一番リップなバンドのリーダーですからね。全曲リップですから、ファイナルスパンクハッピーは。あ、リップって、リップシンクのことね。歌わないで、カラオケに合わせて口パクパクしてるっていうことですね。今、リップも昔みたいに、リップだったらこう、インチキだとかそういう話じゃなくて、一曲の中で、まあ、ちょっとこの人喉が弱いとか、この人はこの曲が苦手だとか言って、曲によって誰かのどのパートだけリップにするとかいうことが、ほんときめ細やかにできる時代になってるんで、ライブとか。特にドームみたいにでっかい会場になっちゃうとわかんないですよね。だからもう昔とこう、リップ、実はあいつらリップだったんで、訴訟が起こって、金返せとかつって、ものすごい賠償金払ったとか、あれ、どのぐらい前だろうな。80年代にはよくあったんですよね。もうそんな時代じゃないです、全然。今、ファン目線っていうのは、特にアイドル見る方は特にそうですけど、アイドルの人は踊りながらやらなきゃいけないでしょ。
だからなかなか難しいわけ。だからここは生だなとか、ここリップだなっていうのを見極めるのが、まあ通のなんていうの、まあ日本人のね、あのそのおたくさんのこう目っていうかね、あの通の目っていうのが、要するに喜びに満ちた目ですよね。まあそのこう 見立てっていうのがこう一つの楽しみになってるわけなんで。でまあ連々は今のところ私としてはですよ、まあ菊池成氏の立場として言わせていただけると、ちょっとリップかなと最近ショークラを思いながら見ながら思っているという話を、メールボックスに負けて言ってしまいましたって感じですね。はい、浜瀬元彦先生が、私も長らく在籍していた、てかまあまだやってるんでしょうけど、 ELF アンサンブル、エンドオブリーガルフィクション、の活動を、一旦休止したのかな、まだしてはいないのかな、凍結したのかな、ドイツのレベルから2枚、出しまして、これは素晴らしいですね。本当に素晴らしいです。浜瀬元彦先生ってのは本当にね、ディスじゃないんで申し上げますけど、もう不遇の典型的なアンダーレイテッドな、ミュージシャンで、で、まあ、その復活に際して、私もかなり尽力させていただいて、まあ、てかね、年長の友人として、仲良くさせていただいて、もらいましたけども、まあ、今回やっと浜瀬先生の、それこそ、なんとか、本懐を遂げたという感じがしますね。ドイツのレベルからってのもすごいことですけどね。2枚、突如として、休符と新譜を出しまして、そこから1曲ご紹介したいと思います。まあ、私もこの曲、ライブで何回やったかわかんないですけど、アボリジニーっていうね、オーストラリアの先住民の名前ですけども。浜瀬元彦でアルバム、これもね、ぜひチェックしてください。これ、ガンガン買ってくださいね。はい。本当に素晴らしいです、これ。浜瀬元彦で、アルバム、インタグリオ。インテグリオっていうのかな。レーベルがドイツで、アルバムタイトルがいろんな国の言葉で作られてるんで、ちょっと発音わかんないですけど、インタグリオだと思います。よりアボリジニー。 はい、浜瀬元彦でアルバムインテグリオから、アボリジニでした。実はまあ浜瀬先生の楽曲っていうのは大体90年代に録音されているものをリアレンジしてやってるものが多いんですけども、オリジナルバージョンに比べてベースソロの内容がですね、ちょっとチャーリーパーカーに近づいてるんですよね、全打音とかのあり方が。まあ途中にチャーリーパーカー研究のね、本チャーリーパーカーの技法って本出してますからね、こうなんか自然といえば自然ですけど、こういうスタイルの音楽の中にもちょっとパーカーの感じが入ってるっていうところにね、浜瀬先生のこう誠実さというかね、生真面目さを感じますけどね。まあチャーリー、そして元彦とね、チャーリーと元彦ということで CM です。はい、菊池成吉のいきなり電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が、そしてですね、まあ亀止めことね、カメラを止めるな、まあこの映画の話をラジオで、もう得意げになって喋ることほど、まあ今ダサいことはない、そして危険なことはないと言われてますけども、だからしませんけども、どうしても一箇所だけ言いたいことがあるとしたら何かっていうと、主人公の女の子の足の傷がゾンビに噛まれた傷なのか、それとも擦り傷なのかっていう伏線があって、結果それはシールなんですけど、あ、シールなんだって分かって剥がすっていうシーンの扱いはあれでいいのっていうのが、あの映画のな、完璧な、もう、なんて言うんですかね。針一本、待ち針一本の、揺るぎもない、完璧な寄せ木細工としてできてる、あの映画の中の、唯一、どうなるのって思わせる、こう、ぐらつかせるシーンだと思っている、菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。はい。というわけで、あと9回ですけど、来週、まあ、次回か。発表しますけど、もうあと9回コンテンツ決定してます。ので、今日は言えないけどね。まだなんだ、オファーのね、やりとりとかいろいろあるんですけど、もう、あと9回何やるか決まっちゃってますから。その中には、韓流最高会議最終ってのありますし、懐かしいですね。オムスともやさんの 4H も、あります。もうこの番組最後のタブーレベルの推し特集として、オーニソロジーってバンドが、この番組にも何回も出てくれた辻村くんの、ファーストアルバム、101ってアルバムが出ますので、それの特集とかですね。あとはまあ、最終回は私一人だけで。そうですね、最終回音楽かけずにメールだけ読んでね、行こうかなとか思いますけども、まさるなんてどうでもいいけど。まああといろいろ番組を彩った、スターたちがね、あいつが出るかな、こいつが出るかなって感じで、まあ、次回聞いたら あいつ出なかったとかね、ひひささん出なかったとかいうことが来週わかるんですけど、まあやっぱりひひささんね、構成してしまったからやはりもう肩に今換算されてるってことですね。残念ながらキラースメルズ特集があのあと残りに、1回でもあるってことはありませんが、そこはそれっていうね、それでもパンパンですからね。はい。次回、残りのコンテンツを全部まとめて発表しようと思いますので、お聞き逃しなくという感じですね。というわけで本日もありがとうございました。最後の曲ですね。 もう解説も何もなく、あのノーモーションで出しますよ、伊藤ゆかりを。告白っていう曲なんですけど、これ作って作詞作曲がね、確かエポだよね。ごめんなさい、作詞がエポ・リュウマチコさんの共作で、作曲がエポだ。それで、アレンジが、松原正樹さんはね、ピットイン50周年の、ライブ、フェスが、厚生年金であって、厚生年金じゃねえや、ごめん、新宿文化センターであって、それで、相倉先生が司会する予定だったのが亡くなったんで、私が代役で司会したんですよね。その時に、もう、松原さん長くねえっていう時に出ていただいて、ポンタさんなんかと一緒に演奏して、まあ、それでも頑張ってお元気で、直前まで車椅子だったんですけど、立って出演されて。まあ、あれが松原さんの最後のでっかいステージだったと思いますけども、まあ、その後亡くなりましたけども。当時まだもう全然バリバリの、あの、フュージョンの第一人者だった松原正樹を使った、まあ、あの、この番組でも散々、あの、プレイしましたけどね、石田恵美の、アワーコネクション、これはティンパンアレーファミリー、細野晴臣さんのプロデュースで、雪村泉さんがキャラメルママを従えて作った、スーパージェネレーション。まあ、だいたい74年から77、8年にかけての流れの、まあ、これ三人娘ですよね。の中で、伊藤ゆかりさんも実はミスティーアワーってアルバムを出しまして、まあ、そこから、今言った、ソングライトチームによる、とてもいい曲です、これ。残念ながらね、ソウルバー聴くジャパンももう一回やりたかったんですよね。ないです。ないわけですけど。まあ、小出しに出すわけですけど。今夜最後の曲としまして、伊藤ゆかりさんのアルバムミスティーアワーより告白をお聴きいただいてお別れしたいと思います。ジャズミュージシャンの菊池成吉がお送りしてまいりました。菊池成吉の粋な夜電波、そろそろお別れの時間です。それではまた来週、土曜深夜4時にお会いしましょう。Thank you. ゆるおやすみなさいの方も、あらゆるいってらっしゃいの方も、トイレに起きた方はどうかそのままで、明け方か夕方か一瞬迷った子には天使が花をかじれるぞ。また来週、来週はラスQです。